おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
いやー、ハワイか。いいな。ちょっと今、頭の中でよぎったな。
はい。
映画だったな。あれは、パールハーバーだったかな。
はい。
なんかまあ、日本版だったらしいんだけど、第一次攻撃隊が赤城から飛び立って、パールハーバー攻めるんだよね。
はい。
だ真下のサトウキビ畑で、日本人の移民の方が、サトウキビ切ってんの、それで日の丸のゼロ戦だからみんな見上げるのよ、そしたらパイロットが下にいるのが日本人だって分かったんだろうな、風貌を上げて逃げろーって叫ぶんだ。
あ、そういうシーン。
もう泣けちゃって泣けちゃって、あもうやめた。いや、ちょっとパッと頭かすめたもんで話してみました、はい、さあこの本、まとまらない言葉を生きるの荒井祐樹さんが最初の章の方で書いてあるんですけど、この方が苦しんだあれですよね、保育園問題を書いてらっしゃるんですよ、はい、保育園に我が子を預けることがいかに大変かということで、女性たちがもうそのことで子供を保育園に入れるための活動、保活だ
保育園活動。
そうそうそう。
保活。
それにいかに苦しんだかという。著者は様々な、人が集まって形成されている社会の中で、仕事と子育てを女性が両立するために、どのくらい苦労したか。それかなも。
まあわかります。
なんか、ものすごい私のこと叱ったことあったよな。
いや、保育園入れないのは本当に大変なんですよってことをその時申し上げました。
ありましたよね、はい、保育園落ちた、日本死ねっていう、
ありました
騒ぎがありました、
はい、
私が日本死ねはきついだろうって言う。でこの著者も散々に保育園にその選んで預けられるほどの、まあいわゆる社会の上の方におられる方にこの苦しみがわかりますかっていう、それでその保活のことを書いてらっしゃるんですね、
はい、
もう保育園に子供を入れて職場での仕事を確保する女性たちの苦悩みたいなのをね、そして悠々と保育園に子供を預けて職場に帰る女性の優雅さと言いますかね、格差みたいなものを問題。ところがかなさん、2022年、その保育園で問題が起こったわけでしょ。
そうですね。
あれほど保活という単語が生まれるほど保育園落ちた、その無念さゆえ日本死ねって言った母親たちが預けられない保育園に、これは2022年静岡裾野市の保育園で1歳児です。1歳児に対する暴力行為が見受けられて、すごいですよ、保母さん3人が警察に暴力行為で逮捕されるっていう。なんだよこれ。あの人は保母さんみたいな人って言えばさ、人んちの子でも可愛らしくて仕方がない性格の女性のことを言うんでしょ、
はい、子供が好きだからその仕事ついたんでしょっていう。
そう
ですよね。
それが逆さずりにした手を引っ張った、わざと椅子を引いて転ばした。泣き止まない子に向かってはカッターナイフを見せて脅した。なんていう保育園だとかな思うよね。
はい。
ところがすぐですよ。全く同じこと。今度は富山の保育園で保母さんの暴力行為が見つかって不適当な保育士ということで告発が始まって大騒動。これが全国で点々と見つかり始めたんだろう。
はい。
これさ、一番の問題は働く母親たちを支えた女性保育士。女性たちを助けるための最高の同性のサポーターであった保育士が、身の毛もよだつような暴力と罵りで虐げる鬼になった。
はい。
鬼って言った人いたよ。鬼保育士って。
ま、理解ができないです。
いや、かなやばい。理解できないってのは大声で叫んだ方がいいね、
はい、
何かきっとあるんだよここには。それも全国に連鎖反応のように暴力の保育士さんが見つかった。私たちはいとも簡単にそういう不始末をしでかした人たちに向かっては 鬼と化したとか、そういう、本当に申し訳ないけど、汚い言葉で向こう側に追いやってしまう、捨ててしまうけども、それでは本当の問題を見失うことになるという。かな。ほら、当番組意地でも、
はい、
なぜか探ろうぜ。
はい。
かな、どう思う？
その問題に関しては、ちゃんとしてる保育士さんの方が圧倒的にたくさんいらっしゃるわけなので。
だよな。
その人たちに本当失礼なことをしてしまったなと、この捕まった人たちはね。
ちはね、
はい、思いますよ。
でも、かな、不適当な保育をしたという3人の顔が画面に並ぶわけじゃん。
うん、
どの顔見ても優しげな人たちだよ。
まあそうですね。え、この人がっていうね、うん。
優しげな女性、あるいは人格的広さを感じさせる笑顔を持ち、うん、なんかあるんだぜ。なんかあることがわかるまで、この話を片付ける話にしてはいけない。
まとめちゃいけないってこと。
まとめていけない。これが今週のテーマだったんですよ。
はい。
まとまらない話を恐れずに続けましょうね。
はい。
ちょっと一週間の短い間でしたが、まとまらない話を等、短い番組でございますが、続けていこうというふうに思っております。来週はまた別のネタでご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。